令和2年度認可保育園認定子ども園2号3号認定小規模認可保育園等二次募集2月18日火曜まで。令和2年度認可保育園認定子ども園2号3号認定小規模認可保育園等以下認可保育園等の二次募集を受け付けています。一次募集で待機となった方はそのまま二次募集の利用調整対象となります。一次募集の利用調整結果は2月6日木曜発送予定。一次募集と同様に家庭ごとの保育を必要とする状況を調査確認の上利用調整を行います。二次募集から新規申し込みの方、入園のしおりをご覧いただき、受付期間内に申請書類一式を提出してください。すでに二次募集で新規に申し込みされた方で希望園を変更する場合は、同期間内に希望園変更届を提出してください。一次募集で申し込まれた方、2月6日木曜から希望園変更の受付を開始します。一次募集で待機となり、希望園を変更する方は、受付期間内に希望園変更届を提出してください。家庭状況等が変更した場合、一次募集時から家庭状況や就労状況等に変更があった場合は、届け入れを行ってください。受付期間、2月6日木曜から18日火曜まで。受付場所、保育課入園係窓口、区役所3階12番。郵送及び豊洲シビックセンターでは受け付けていません。利用調整結果発表日、2月28日金曜予定。内定された方、二次募集から新規で申し込み待機となった方には、結果を文書で通知します。保育園ナビゲーターによるご案内。保育サービスに関する情報の集約、提供、相談対応を行う保育園ナビゲーターが待機となった方を対象に利用可能な保育サービスや認可外保育施設の情報提供を電話にて行います。問い合わせ先、保育課入園係、電話3647-4934、ファックス3647-9290。3、特別徴収が始まる方へ、年金からの差し引き、介護保険料の変更通知書を送付。特別徴収、年金からの差し引きが2月から始まる方へ、変更通知書をお送りしました。1月期までは普通徴収、納付書等でのお支払いで納めていただき、2月期と3月期が特別徴収に変更となります。介護保険は皆さんの納める保険料で支えられています。納付方法は2つありますが、納め方は介護保険法で定められているため、本人の希望により選ぶことはできません。特別徴収、年金差引で納めていただく方法です。老齢、退職年金及び遺族年金等を年額18万円以上受給されている方は、こちらの方法になります。普通徴収、65歳になったばかりの方、他の区市町村から転入されたばかりの方、または特別徴収の対象にならない方が、納付書や口座振替により納めていただく方法です。口座振替をご利用の方へ、口座振替済み通知を送付。今年1年間、振替日が平成31年1月4日から令和元年12月2日に口座振替で納付した介護保険料の口座振替済みのお知らせを12月下旬頃に発送します。このお知らせは口座振替で保険料を納付している方へ確定申告等の資料にご使用いただけるように毎年送付しています。保険料の支払いが困難な方はご相談を。保険料を滞納していると、滞納期間に応じて、介護サービスを利用する際に自己負担が引き上げられるなどの措置が取られ、 月額最大数十万円以上の負担増となる場合もありますので、ご注意ください。普通徴収は、保険料を分割してお支払いいただく方法もありますので、お早めにご相談ください。徴収嘱託員コールセンターからのお知らせ。徴収嘱託員が保険料未納世帯を直接訪問します。嘱託員は身分証を携帯しています。外出が困難で訪問を希望される方は、介護保険課までご連絡ください。また、保険料の納め忘れ防止のため、コールセンターから電話による未納のお知らせも行っています。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話 3647-9493、ファクス 3647-9466、4. 令和2年度実施予定、マイナポイント、マイナンバーカードを活用して買い物で利用できるポイントを付与。国は令和2年度にマイナンバーカードを活用した消費活性化策の実施を予定しています。これはマイナンバーカードをお持ちの方で一定額を前払い等した方に対して国がプレミアム分としてマイナポイントを付与するものです。このポイントを買い物等に使うことができます。実施期間、利用方法、ポイント付与率等、具体的な内容は現在国で検討中です。決まり次第お知らせします。マイナポイントを利用するためには、マイナンバーカードの取得とマイキー ID を設定することが必要となります。マイキー ID は、パソコン及びカードリーダーまたは公的個人認証サービス対応のスマートフォンをお持ちの方はご自身で設定できます。詳細は総務省ホームページをご覧ください。利用イメージ一例、ただし検討中。1. マイナポイント利用先の登録。マイナポイント申し込みページにログインし、利用する IC カード等を選択し申し込み。申し込みによってチャージ等に対してプレミアムが付与されるようになる。2. チャージに対しプレミアムが付与される。IC カードにチャージすることでプレミアム分のポイントが付与される。3. 買い物。プレミアム分も利用して買い物。1月からマイキー ID 設定支援開始。パソコン等の操作が不慣れな方やカードリーダーをお持ちでない方でも、マイキー ID の設定ができるよう、設定支援窓口を開設します。支援員が設定のお手伝いをします。設定支援を希望の方は、マイナンバーカードを持参の上、区内3カ所にあるマイナンバーカード交付窓口までお越しください。なお、設定には、マイナンバーカードに搭載された、利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁の入力が必要です。日時、平日午前9時から午後5時、水曜は午後7時まで、日曜開帳日、午前9時から午後4時、場所、マイナンバーカード交付窓口、区役所2階、総合区民センター2階、大島 4-5-1、豊洲シビックセンター11階、豊洲 2-2-18。費用無料。問い合わせ先。マイナンバーカードを活用した消費活性化策に関すること。総務省マイナンバー総合フリーダイヤル。電話 0120-95-0178。音声ガイダンスに従って5番を選択してください。平日、午前9時半から午後8時、土曜日曜祝日、午前9時半から午後5時半、年末年始を除く。ホームページ、https://minumbercard.point.soumu.go.jp/PROMOTION/ マイキー ID 設定支援窓口に関すること。江東区マイナンバーカードコールセンター。電話 0570-045010。 5. 生活保護制度。暮らしに困ったときは相談を。生活保護は日本国憲法第25条の定めに基づき、現に暮らしに困っている国民の誰もが受けられます。病気や怪我などで収入がない、働いていても収入が少ない、など、生活費や住宅費、医療費等に困っている方に、その不足分を補うとともに、自立した生活ができるよう支援します。生活保護は、国の決めた保護基準、最低生活費と、その世帯の収入を比較して、収入が保護基準を下回る場合に、その不足する分が支給されます。ただし、生活保護に優先して、次のような世帯の状況に応じた努力を行っていただくことになります。預金や土地などの資産を活用する。働ける人は能力に応じて働く。親子、兄弟、姉妹などからできるだけ援助を受ける。年金や各種手当など、他の法律などの給付を活用する。相談窓口。深川地域、東砂6丁目から8丁目、南砂、新砂にお住まいの方。保護第1課、区役所2階24番。電話 3645-3106。ファクス 3647-4917。亀戸、大島、北砂、東砂1丁目から5丁目、夢の島、新木場、若洲にお住まいの方。保護第2課、大島 4-5-1、総合区民センター1階。電話 3637-2707。ファクス 3683-3722。6. 台風19号で被災した方へ、災害援護資金の貸し付け。台風19号により、世帯主の方が療養期間1ヶ月以上の負傷をした世帯や、全家財の3分の1以上の損害、または半壊以上の住居の損害を受けた世帯に対し、生活の再建のための資金を貸し付けます。最大500万円。貸し付けを受けるには所得制限があります。必要申請書類その他詳細についてはお問い合わせください。締め切り日、1月31日金曜。問い合わせ先、福祉課福祉管理係。電話 3647-4318。ファクス 3647-9186。7. マイナンバー制度に基づく特定個人情報保護評価書素案への意見募集。区ではマイナンバー社会保障税番号制度に基づき、特定個人情報保護評価を実施しています。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号マイナンバー法により、皆さんのご意見を募集します。特定個人情報保護評価とは、特定個人情報、マイナンバーを含む個人情報を取り扱う事務について、個人のプライバシー等の権利利益へ及ぼす影響を事前に予測した上で、特定個人情報の漏洩等、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するために適切な措置を講じていることを、特定個人情報保護評価書に記載して公表するものです。特定個人情報保護評価は、マイナンバー法により、国や地方公共団体等に実施が義務付けられており、特定個人情報ファイル、マイナンバーを含む個人情報データベース等を新たに保有する場合や、その取り扱いに重要な変更がある場合等に実施します。意見を募集する評価書。今回、次の4つの事務の変更に伴う評価の実施にあたり、公表済みの評価書の変更案、素案を作成しました。 住民基本台帳に関する事務、全項目評価書、素案、変更点、外部委託先の追加等、個人住民税、特別区民税、都民税の付加に関する事務、全項目評価書、素案、変更点、外部委託先の追加等、地方税の徴収に関する事務、全項目評価書、素案、変更点、外部委託先の追加等、成人保険に関する事務、全項目評価書、素案、変更点、再委託の開始等。評価書の内容、全項目評価書。1、基本情報。対象となる事務の詳細な内容、事務で使用するシステムの機能、特定個人情報を取り扱う法的根拠等。2、特定個人情報ファイルの概要。事務で取り扱う特定個人情報ファイルについて、対象者の人数、範囲、記録される項目、及び情報の入手、使用、委託、提供、保管、消去等、取り扱いのプロセスの概要。3、特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策。特定個人情報ファイルを取り扱うプロセスにおいて、個人のプライバシー等の権利利益に影響を与えうる特定個人情報の漏洩その他の事態を発生させる多様なリスクに対して詳細に分析し、このようなリスクを軽減するための措置。4. その他のリスク対策。自己点検、監査、従事者に対する教育、啓発等のリスク対策。5. 開示請求、問い合わせ。特定個人情報の開示、訂正、利用停止請求。特定個人情報ファイルの取り扱いに関する問い合わせ等。6. 評価実施手続き。住民からの意見聴取。第三者点検等。特定個人情報保護評価の各手続きの実施方法等。ご意見をお寄せください。素案の全文は、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階、区民課、区役所2階3番、課税課、区役所5階3番、納税課、区役所5階7番、健康推進課、東洋 2-1-1、保健所2階で閲覧できます。いただいたご意見や区の考え方は、後日、区ホームページ等に公開する予定です。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。意見の募集期間、12月21日土曜から1月20日月曜必着。意見の提出方法、1、氏名、2、住所、3、評価書名、4、ご意見、5、区外の方は在勤、在学等を記入し、郵便番号135-8383、区役所広報広聴課、情報公開個人情報保護担当、区役所2階21番へ、郵送、ファクス、または持参。区ホームページからも提出できます。電話受付は行いません。今後のスケジュール。今回のご意見を踏まえて必要な見直しを行い、有識者による第三者点検を経て、令和2年2月末までに国の機関である個人情報保護委員会へ評価書を提出し、公表を行う予定です。問い合わせ先、特定個人情報保護評価についての問い合わせ先、広報広聴課情報公開個人情報保護担当、電話3647-4022、ファクス3647-9635、住民基本台帳に関する事務についての問い合わせ先、区民課住民記録係、電話3647-3162、ファクス3647-9206、個人住民税、特別区民税、都民税の付加に関する事務についての問い合わせ先、課税課課税計画係、電話 3647-8001、ファクス3647-4822。地方税の徴収に関する事務についての問い合わせ先、納税課納税管理係、電話3647-4163、ファクス3647-8646。成人保険に関する事務についての問い合わせ先、保健所健康推進課健康づくり係、電話3647-9487、ファクス3615-7171。 8. 江東区地域クラウド交流会、1月29日水曜。起業家の応援を通じて地域を活性化。起業家やこれから起業しようとする人、行政や金融機関、地域住民が集まり、交流を深めることでビジネスの加速化、地域の活性化を図る交流会型のイベントです。交流会の前には勉強会も開催いたします。ぜひご参加ください。日時、1月29日水曜午後6時から6時45分、勉強会。午後7時から9時、交流会。会場午後6時45分。場所、江東区文化センター。東洋 4-11-3 大研修室勉強会、レクホール交流会。対象定員、起業家、起業を目指す方、起業家を応援したい方、地域を活性化させたい方100人先着順。費用1000円、交流会参加費、勉強会は無料。内容、地域クラウド交流会、起業家プレゼン、クラウド交流タイム、応援投票、応援投票結果発表、商品授与式。共催、江東区第一勧業信用組合、江東信用組合。申し込み、当日直接会場へ、名刺を2枚ご持参ください。問い合わせ先、経済課産業振興係、電話3647-2332、ファクス3647-8442。
9. 風疹の第5期定期予防接種。クーポン券の期限は3月31日火曜まで。令和元年度の風疹の第5期定期予防接種の対象者にお送りしたクーポン券の有効期限は3月31日火曜までです。予防接種を受けることができるのは、抗体検査を受験し、十分な量の抗体がないことが判明した方に限ります。期限を過ぎるとクーポン券は使えませんので、ご注意ください。対象、区民で、昭和47年、1972年4月2日から昭和54年、1979年4月1日までの間に生まれた男性。クーポン券が発送されない方で、昭和37年、1962年4月2日から昭和47年、1972年4月1日までの間に生まれた男性で、予防接種等を希望する場合はご連絡ください。費用無料。問い合わせ先、保健所保健予防課感染症対策係、電話3647-5879、ファクス3615-7171。 10. ご存知ですか？運転免許証の自主返納制度。近年、高齢ドライバーによる交通事故が社会問題化しています。個人差はありますが、加齢により身体機能や判断力が低下し、運転時の操作ミスが起こりやすくなります。こんな症状が出たら要注意。運転中に車をこすったりぶつけたりする。 右左折のウインカーを間違って出したり忘れたりする。カーブをスムーズに曲がれないことがある。歩行者、自転車や他の車に注意がいかないことがある。以前より車庫入れに時間がかかるようになった。運転免許証の自主返納制度。運転免許が不要になった方、運転に不安を感じるようになった方が、自主的に運転免許証を返納することができる制度です。運転免許証の有効期間内に返納すると、公的な身分証明書として使える運転経歴証明書の交付申請ができます。運転経歴証明書の交付申請。1、有効期間内の運転免許証をお持ちの方。都内各運転免許試験場、免許更新センター、各警察署で申請できます。2. 自主返納した日から5年以内の方、都内各運転免許試験場でのみ申請できます。交付申請に必要なもの、運転免許証、自主返納した日から5年以内の方は不要。手数料1100円。申請用写真。運転に不安を感じるようになった方、周囲に運転が心配な方がいる場合は、お近くの警察署にご相談ください。問い合わせ先、交通対策課交通係。電話 3647-4784。ファックス 3647-9287。運転免許の返納に関すること。深川警察署交通総務係。電話3641-0110。城東警察署交通総務係。電話3699-0110。東京湾岸警察署交通総務係。電話3570-0110。